外のキャプテンアルザシップ東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
第158回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の奥まに語り合う娯楽文化系情報ゲームです。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
はい、ちゃんまつさん、
はいはい、
いいですか。
はい、
前回、
はい、
マジンガー Z 対デビルマンやったじゃないですか。
うん、
僕マジンガーの最後の方意識なくなったって言ったじゃないですか。
ああ、言ってた。
あの後次の日、
うん、
行きましたよ 4DX
平和島まで。
いえ、豊洲です。
あ、豊洲やってたんだ。
豊洲の、あそこです。なんとかなんとかしないです。
わかるわかるわかるわかる。
あの、ララポートに入ってるやつ。
わかるわかる。あそこ 4DX あるもんね。
はい、あそこ 4DX ありますからね。うん、そこに行きましたよ。
うん、
くっそ面白かったんですけど。ちゃんまつさん。
自分で寝てて最後の方微妙だった。
これこれと思って。
うわ、超。
え、だって、あれはもうね、わかりましたよ。正解見ましたよ。アトラクション。あれは、
4DX だった。
あれは動く座席についてる映像です。おまけ、映像はおまけです、
ね。なるほどね。
うん。映像おまけ。あのテンションを煽るための、おまけです、映像は。
4DX は、ね、寝るに寝れないからね、さすがの新庄さん。
あの、いいところで揺らして起こしてくれるんですよ。顔に水かけたりとかして、プシュッて水かけたりとかして起こしてくれるんで。
最高。
最高。これかと思って。
よかったじゃない
の。よかったですよ。もうすでに僕、あの、マジンガー Z インフィニティのために5800円使ってますよね。最初1800円で、ちょっとわかんなかったなって、小説買ったら、あの、小説版が文庫版じゃなくて、あの、Kindle 版でも1200円です、ね。
ね、
その時点ですでに、3000円ですよ。うん、その後 4DX 上映2800円しました。
うんうん、
それでもうだから最初から 4DX 行っとけばよかったと思って。
ね、
これこれと思って。
まだやってんの？
まだやってんじゃないですかね。
ギリギリやってんのか。
もうね、大きなお友達たちがあの大喜びでしたよ。
列を出して。
変なあのちっちゃい子供とかもいませんでしたもん。
あ、そう。
みんな、なんこの横にいる人たちなんでカップル連れでこれ見てどうするつもりなんだろうと思ったんですけど。
バカじゃねえかと。
むっちゃ面白かったですよ、これ。
そう。
うん。まぁ、あ、ちょっとね、ストーリー的にはいろいろとまた引っかかるところはあったりするんですけども。
4DX なんだ、うん、とりあえずね。
4DX ですね。あ、でもあの、あれですね、あの、飛び出さないやつです。4DX2D みたいな、あの、中途半端なやつ。
なんだ、めんどくせえな。
メガネはないやつ。
動く、席だけ動くやつ。
席だけグワングワン動くやつですね。
はいはいはい、
最高でした、最高。帰りにあのグレートマジンガーのテーマが頭の中で鳴り響いてましたからね。
ああ、いや、じゃあ 100点でしょ。
100点、100点、150点満点です。
ああ、じゃあよかったじゃないですか。
最高です。もうこれはね、見に行ってくださいよ。
4DX わざわざ。4DX。
アトラクションですね、これね。
うん、
いやー、よかった。
はい。
もうこれをお聞きの初刑、
はい、
ぜひ、マジンガー Z インフィニティ、4DX で見てください、これね。
はい。
うん、2D だと、
うん。
うん、だとまあ、
うん、
ガルパン行った方がいいかなって感じ
で、ね、なっちゃうんでしょ。
ジオストーム行った方がいいかな
って、ね、かなっていう感じ、
うん、なんでね、
はい、
非常にこれはテンション、はい、アップアップのお経を曲ですよ、
はい、
ね、はい、最高でした。はい、
よかったじゃないですか。
ジャマスさん的には何かありましたか。
吉野家でね、
吉野家
いつもね、
え、
つゆダクダクで頼むんですよ。
僕も基本的にはつゆダクですけど、つゆダクダクまで行くとちょっと多いかなって思います。
それは 人の好みじゃ
ない。シャバダバになっちゃうじゃないですか。
シャバダバで行きたい。
シャバダドゥ。
シャバダドゥバで行きたい年頃。
シャバダドゥするんですか。
なんですよ。
あ、年頃が。
はい。
え、それ別に卵とかは入れないでしょ。
入れないですね。
シャバダドゥで、生姜、
うん、
紅生姜、
うん、で行くんですけど、
ええ、
ですね、まあ、まあこれちょっと文句を言うつもりはないんですけど、
はい、
梅雨ダクダクの認知度が低いのか、
うん、
梅雨ダクで来るんですよ。
あ、ダクダクって言ったのにダクで来る。あ、野菜マシマシって言ったのに野菜マシで来るみたいな感じ。
そうそうそうそう、うん、そのなぜそれがダクで来るのかっていうのは、はい、あの伝票を見ればあれダクダクの時は2回ついてるんだよ、ダクダクが。
あ、
わかるんですよ。
はいはいはい、はい、
でそれは なんていうのかな、あの梅雨ダクダクって言ってるのにダクで来るのは、うん、まああれだけど、まあ、あのアジア系の方が店員の時
アジアン
がやっぱ梅雨ダクで来てしまいますね。
ダクね。
日本人の人とかだと下手したらダクダクっていうとなんか、あのお客様梅雨ダクダクになりますとお味が濃くなるかもしれませんがよろしいですかみたいなことを言ってくる人もいるわけ。
忖度
忖度。
全然、いや、もうそれが欲しくて言ってるわけですからね。
とか、あのスプーンご用意しましたんでとか、
ああ 忖度、
うんうん、忖度してくるんだけどはい、はい、アジア人の人はついダクダクでって言ってるのにどうかげんも厨房に向かってついダクダクって
あダクダクってね
なめてダクダク
って
これじゃねえんだよと
あはいはいはいはいドゥエドゥエドゥエドゥエみたいな、
うん、そうそうい
っぱい言ってみただけみたいな
そうそうそうそうい
っぱい言っても意味は一個みたいなそういうね
うんであ
の
うんでそれも言語圏の人だから言うのもまたちょっと違うなと思いながら非常にこうねダクじゃねえんだよなダクダクなんだよなと思ってる日々この頃
そうめんどくせえ客じゃないですか
あれ言わないよ別に
言わないけど不満を覚えてるところでしょその
っていう、うん
ダクシングルの、うん、
ダクダクって伝票に書いてあって少ない分には、まあ、それはもう店のさじ加減だからいいと
あ、まあ、でも基本的にはお玉がつゆダク専用しかないですからねつゆダク専用お玉で1回すくってのさらにつゆだけもう1かけするのがつゆダクダクですからね
あそういうことなの
そういうことでしょ
それを2かけ欲しい2かけ
はいはいはい、うん、だから普通のやつは穴開きお玉なんですよね穴開きお玉でつゆをちゃっちゃって切ってから乗っけてるんですけどつゆだくはその穴開いてないお玉なんでつゆも一緒に作れると
お玉がそもそも違う
そうそうそうつゆだく用のお玉とノーマル用のお玉と分かれてるんですよねつゆだくだくにするとつゆだく用のお玉ですくいのさらにもう一かけ
つゆ
を
そういうことそういうこと
ワンディップする
そういうことそういうこと
してくれるっていうのがだからその一手間をこのだからあの厨房との厨房とカウンターとの意思疎通がうまくできてないといけないという
そうですそうです
逆にそのシングルオペレーションとかやってるとこだと
分かる
まあね
分かる
その人がやるんで、
う
ん
そうう
ん、ダクダクと
難しいなとこれどうやったら100点の頼み方があるのかなと思って常に文字で書いてそのアジア系の人に渡したところで贅沢したっていうだけでしょ
まあね今あれ吉野家の注文スタイルって紙に書くやつはないですかね
ないよ
昔なんかありましたけどね
あの一時期 ね回転寿司みたいなね、
うん、
ないもうない
あないんですか、
うん
じゃあ
もう対人コミュニケーションだから
ダクダクと、
うん、だから暇な時間を狙って厨房にも聞こえるように大きめの声で言った方がいいの
かなあそれでいうとネギダクって今どうなってるんですかね
できるでしょ
ネギダクってそもそもどうなんですかあれだって鍋が違うわけじゃないでしょ同じ鍋の中からさらに肉普通に乗っけた後ネギだけちょっとチョイスしていっぱい乗っけてるってことですよね
そうそうそう
ってことはネギダクの方がめんどくさいですよね
いや作ってる方は別にそんな気にしないよ
そうなんですかね
うん
多分つゆダクダクよりネギダクの方がめんどいですよ
いやそれじゃあそれめんどいけど、うん、じゃあ作ってる方は別にそれオーダー通りにやるだけだから、
うん、
でものの10秒も変わんないから
まあとはいえやっぱ昼の半忙しい時間帯とかだとそれ1個で数秒の違いがね
めんどくさいなと思いながらは多分作ってないと、うん、その忘れるってことはあると思うけど
ああちょっと今ネギダクできないっすみたいな時もあるんですかね
それは多分ない
ああ今ちょっと牛すき鍋無理っすみたいな時間はある
あそれはあるそれはだってあれ作れるあれスペースが限られてるからし
あスペースの問題なんですか、
うん
まあ、でも昼間のランチタイムはできないとかありますもんね
そうそうだって同時に2個ぐらいでしょあれ多分作れて
まあね火つけたりしないといけないですからね、うん
うん、だからネギダクだなんだっていうのは別に作ってる方は面倒くさいか面倒くさくないかって言ったら面倒くさいけど、うん、それを面倒くせえからいいやというふうには多分なってないはず
まあそこはサービスしてあげましょうっていうことだけですよね、
うんうん、
ただそのサービスしてあげましょうの意思がカウンターと厨房でちゃんと疎通できるかっていうことだけでしょ
違う違う違う違うそうじゃないんだって厨房の問題じゃないんだって
だからあの店員さんがつゆダクダクって言ってくれないってことでしょ
そう、
うん、
ていうかそもそも知らない可能性があるってことです
ああの辺って最初の採用 の研修の時にどこまで伝えるんですかねいやうちはダクダクってのがあってみたいない
や言わないよ
空気
うん
忖度ですかそれこそ
つゆダクはおめだからっていう一言は多分店長言うかもしれないけど
つゆダクの時はこっちのお玉使って普通何も言われなかったらこっちのお玉使ってみたいなことでしょ
そう以上
それダクダクについては言及がないん
です
か
ない質問があったら言うけど答えるけどっていうのは分かる上級質問
じゃあそれはもう目つぶるしかないですよそれちゃんとつゆダクダクという教育を施してくださいっていうふうに吉野家ホールディングさんにちゃんとあの異議申し立てをして浸透させてもらうしかないですよそれ
はでもね無料のサービスにそんなに目くじら立てることもどうかと思うんだよな
そう、
うん、
そこ、
うん
無料でやってもらってる手前あまり強く言えないというこのこっちの弱み
うん
うんいいんじゃないですか自分でマイつゆ持ってればいいんじゃないですか 吉野家のつゆだけを魔法瓶に詰めて持っとけばいいんじゃないですか。
で一回もらっとくんだそれだけ。
そうそう、あのつゆだけっつって、つゆテイクアウトっつって水筒にもらえばいいんですよ。
つゆテイクアウトできないでしょ、動画で。
つゆテイクアウトもそれこそサービスの。
つゆテイクアウトなんか言ってください、やべえやつだよ、もう店長が出てくる。それでテイクアウトして、また一回出てまた帰ってくるんでしょ。
牛丼弁当が。
それで波頼んで上から かけてるでしょ。やべえやつだよ。
牛丼弁当ができるから、
すげえ警戒するよ。
理論上は可能なはずですよね。だからご飯とつゆとか。
だから、じゃあ、だ持ち帰りのやつをセパレートに、
はい、
で頼むときに、
はいはいはい、
つゆを持ってきた水筒に入れてくださいっていうのは多分できる。
あ、そうそう、そういう感じ。
それでまた帰ってくんの？
その水筒を持って。帰ってきたらやばいそれかもう家で作って持ってくるから、
うん、
完全にレシピを再現して、う
ん、じゃあ行かなくていいじゃん、
うん、究極行かなくていいですよ。
行かなくていいじゃん、
家で作ればいい話です。
っていうのは最近
つゆダクダク、はい、ダクダク難しいもん、
はい、
はあどうでもいいですけどなるほどね、そういうことを真剣に考えてみたと。
はい、
なるほど、わかりました。あの今回なんですけども、
はい、
ちょっとあの今回僕の方からお話しさせていただきたいんですけども、あの日朝ってあるじゃないですか。
日曜日朝、
日曜日の朝に、ああ子供番組をやってる時間帯があるじゃないですか、
うん、
日朝っていうのがですね、今年の10月からちょっと変わりまして、トップバッターがもともと7時半からやってる戦隊シリーズだったんですけど、
うん、
それがですね、番組の改編によりまして、
うん、
少年隊の東がメインキャスターの、情報番組が朝に入ってきてしまったもんで、
おうおう、
スタート時間が8時半からに繰り越しになりまして、
おうおう、
でですね、番組の順番も、これまでの戦隊ライダー、女児向けアニメという並びから逆になりまして、
おうおう、
女児向けアニメ、おうおう、ライダー、戦隊という、
あ、なるほど、
慣れてしまったんで、その日朝のトップバッターになってしまったこのシリーズについて僕は今日はお話したいと思います。はい、というわけで俺たちのキラキラプリキュアアラモードです。1月に最終回を迎えましたよ。
終わったんじゃん。
もう来週から新シリーズですよ。
ああ、そういうことか。
はい、なんで
キラキラプリキュア、プリキュアなんでしょう。
プリキュアですよ。ちょっと
なんか冷蔵庫も見に行ってたやつよね。なんか
そうですよ。だから僕あの時に思ったのが、僕もともとあれじゃないですか、アイカツおじさんじゃないですか、
はいはいはい、
で最近、ちょいちょい来てる、ピンキーが、うん、あいつプリパラおじさんなんですよ、うんうん、そこに冷蔵庫マンさんがプリキュアおじさんとして参入してくることで、これはもしかしたら女子向けアニメ三重視ができるんじゃないかと思って僕は生きり取ったわけですよ。
いやだけど
冷蔵庫マンさんがどこまでプリキュアを掘り下げてくるんだと思って、
いや薄かった、
ええ、うん、なんかあの暇だし、暇だし、
映画見て、あ、面白かった、
時間があるから行ってみたんだけど、うんうん、今まで知らなかったけど、うん、あー、よくできてるねみたいな、
面白いなぐらい。
だって別にあのちっちゃい子供がいるから一緒に見てるとかそういうわけでもないじゃないですか。たまたま入った映画がたまたまプリキュアだっただけじゃないですか、
うん、そう、
ちょっと僕はそこで物足りなさを覚えまして、
憤りを、ね、
覚えた、ええ、この間だから冷蔵庫マンさん来てくれた時に、うん、その話をしようと思ったんですけども、うん、ちょっとそこで時間を使うのどうかと思いましたもうちょっとしたらこのシリーズ完結するから、ちょっと終わったらちゃんとやらないとと思いまして、それで今日僕やらせてもらいますよ。
プリキュア、
プリキュアをちょっと女児向けアニメの金字塔ですよ。
プリキュアのプの字も見たことないね。
プの字も見たことないんですか、
うん、
だってプリキュアのプはプリンアラモードのプですよ。
知らねえよそうなの、
食べたことあるでしょ、プチンプリン食べたことあるでしょ
そうなの、プリキュアのプって。
違うんですよ、プリティとキュアですけど、
うん、だって長いよね、もうこの、
もう長いですよこれ。これはもうですね、シリーズ第1作が2004年に始まりまして、
2
人はプリキュアという、
うん、
はい、のが1作目でございます、うん、はい、そこからですね、毎年、1年ごとにですね、シリーズ変わりまして、
うん、
2人はプリキュア、マックスハート、
うん、
2006年プリキュア、スプラッシュスター、
うん、
2007年イエスプリキュア5、2008年イエスプリキュア5、5、5、2009年フレッシュプリキュア、2010年ハードキャッチプリキュア、11年にスイートプリキュア、12年スマイルプリキュア、13年ドキドキプリキュア、14年スマイルチャージプリキュア、15年ゴープリンセスプリキュア、2016年魔法使いプリキュア、そして2017年キラキラプリキュアアラモードで
も、何でもよくねえもん何でもよくねえもん、
めちゃくちゃシリーズ
で、カタカナ付きは何でもいいだろう。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14シリーズ目で、次のハグッとプリキュアで15シリーズ
目、ハグッとプリキュア、は
い、ハグッとプリキュアでござい
ます。全部のやつにつながってんのこれ。
一応ね、話としてはつながってないですが、ちょっと後で話しますけども、映画プリキュア、プリキュアオールスターっていうクロスオーバー作品がありまして、
あ、
これはもうアベンジャーズが始まる前から、はるか前から
やってるやつね、
クロスオーバーでやってます、
東映漫画祭りなもんでしょ。
え、そうです。あの大空を埋め尽くすプリキュアの大群。
じゃあその前にだからプリキュアって何なんだよ。
プリキュアが
何か分かんないんで、プリキュアの大群って言われても。
じゃあプリキュア一般論から
バッタみたいなもんなの。
プリキュア一般論から。イナゴの大量発生。そういうことじゃないですか。
プリキュアっていうのは何なの。
じゃあ一般論から言いますよ、うん。はい。プリキュアっていうものがそもそも、あれですよ、朝の8時半からの時間って、もう昔はタルルト君だったりとか、ゴーストスイーパー三上とか、やってましたけど、別にあの男女の別なくやってましたけど、うん、ある時から、マーレードボーイやりだしたあたりから、うん、女の子向けアニメをやるようになってきまして、うん、で、だんだんちょっとあの対象年齢が下がってきまして、うん、夢のクレヨン王国とかあったりとか、うん、した後に、お邪魔女ドレミがシリーズ化しまして、
聞いたことある
。で、4年間ぐらいやった後、うん、で、それ終わった後1年、まあちょっと、明日のナージャーってのがあったんですけども、うん、その後、まあ、ちょっと新しいライン作ろうかということでですね、うん、東映さんが、乗り出したシリーズがプリキュアでございます、はい、これですね、女児向け×バトルと。そもそも女児向けアニメって戦ったりしないもんだったんです。
女児向けっていうのは何歳児ぐらいよ、女児向け。
大体ですね、定義として3歳から8歳ぐらいの女子がメインターゲットになってるということですね。はい、まあ、小学校低学年ぐらい。
まあ、3歳から8歳をメインターゲットしてるアニメを、うん、まあ、うちらおじさんたちは普通見ないからね。
まあそうですね、うん、
トゥナイト2を3歳から8歳の女の子が見ないのと一緒でしょ。でも
ああそうですね、まあ、でもトゥナイト2はある意味超早朝ですから超早朝番組ですから。
まあまあまあ、いやだ、そういう3歳から8歳児向けの女児向け、
はい、だから僕らからしてもこれは、プリキュアっていうのは深夜32時半アニメですから。
ああ、うん、なるほど。これを見て寝るんだ。
深夜アニメですね、
みんな。深夜アニメの最後 の枠、最後の時間帯なんだ。
めっちゃ遅い時間にやってる深夜アニメっていうことなんで、はい、でも、まあ、元々だよ、ね、じゃあもう俺が寝る時間が夜だ。で、元々のその企画の段階ですね、ちょっと前に、まあ、10年ぐらい前ですけども、セーラームーンってのがあったと、
はいはい、
テレ朝で、
はいはいはいはい、
で、まあ、基本的にその発想の原点としてはセーラームーンが変身もので戦うっていう、悪いのと戦うっていうことで、それをもうちょっとこう対象年齢抑えめで子供たちが楽しめるものにしたらどうかというところ で、最初の企画書には女の子だって暴れたいって書いてあったんですね。もともとのプロデューサーの方がライダーとかそういうヒーローものやってた方なんで、あ、まあ、でも子供向けの新しいライン作ろうということで、まあ、男女
女の子向けなんだけどちゃんと戦いシーンがあるよ、
う
ん、
あるけれども、やっぱりその子供とかが遊んで外で遊んでるところを見てると、やっぱりこうね、戦隊ごっこだったりとか、うん、なんかしらこうちょっとやっぱ戦う活発な遊びの方が、まあ、優勢なように思えたんで、まあ、ちょっとやっぱりね、女の子だけどもその変身して戦うものっていうのはどうかというところから始まったと、うんうん、はい、それで始まりまして、このもうシリーズ15年続いてますけども、うん、はい、もう3歳から8歳の女子のですね、好きなキャラクターアンケート、うん、バンダイさん調べ、うん、やったところ2004年以降、うん、2017年までずっと1位です、プリキュア。
あ、それはもう何、はい、いろんな作品を全部含めてもずっとみんなプリキュアが好き、
は
い、
毎年プリキュアシリーズはやってますけども、好きなキャラクターはって聞いたらもうみんなプリキュアっていう。
え、
もう全部です。キティちゃんとかそういう、
キティちゃんとかそういうのも含めた上で、
もろもろ含めた上で、
それを凌駕する。
え、
すごいじゃん。
そうですよ。
一秒も見たことないけど、
うん、だから3歳から5歳までの一説によると、ある時期の情報ですけど、ちょっとすみませんあれですけど薄いですけど、ある時期の3歳から5歳までの視聴率 80% だって聞いております。
その裏取りがどこもねえじゃねえかよ。
スペインのマジンガ Z の視聴率と同じですよ、これ。ちょっと
でこれの、そのプリキュアの魅力みたいのはどこにある。
魅力みたいなのはですね、
30過ぎたおっさんが、
ね、30過ぎた
おっさんが解析してきた
言わせてもらいますけれども、はい、じゃあちょっとね、話入っていきますけれども、うん、基本的にはですね、めちゃめちゃ肉弾戦です。肉弾戦です。
バキみたいなのじゃない。
バキみたいな。基本的にパンチとキックですね、戦い方が。
女児向けなのにバキみたいな感じでいいの。
はい、はい、大丈夫です。で、
魔法とかじゃなくていいの。
線引きがありまして、うん、顔は殴らない。顔は殴らない。だから、一応拳で語り合ってますけど、顔は綺麗なものなんで、そこはやっぱりちょっとね、女の子たち的にもやっぱ口から血流したりとかしてると。
格闘ものなの。
おおむね格闘ものです。ただし今回のキラキラプリキュアアラモードからちょっと様子が変わりました。
ちょっとよくわかんないんだよ。だその僕はさ、そのプリキュアっていうのは格闘してるわけ。はいはい、
基本的に格闘です、
ね。ええ、格闘。とね。
はい。
あのなんか大枠のストーリーラインみたいな、なんかセイントセイヤだったらなんかこうクロスを集めるために日本に集められてみたいな、
基本的には
全然見え、
まあ、悪者がいますよね。
あ、悪やつがいる。
悪者が
悪
いことを企んでると、うん、そうしたらですね、プリキュアっていうのが作中だと伝説の戦士みたいな、
あ、はいはいはい、はい、フェニックス一騎だと思うよね、
みたいな、うんうん、だからセイントだと思ってください、
うん、セイント、はい、
セイントみた
いなのがあると、分かってきたよ、はい、
で、それに大体ですよ、1話の段階で、
うんうん、
主人公の女の子がその戦いに巻き込まれるわけですよ。そしたらなんかあの妖精みたいな、
ん
キューベイみたいなやつが、
うん、なんかキューベイみたいなのがいる、
うん、
僕と一緒に、
はいはいはい、僕と契約して魔法少女にな
ろうよみたいなやつがいる、
はい、います、うん、はい、でそいつと、そいつがなんか人の言葉を話すんで、
うん、
わーって驚いてたら、
うん、
このコンパクトを使ってなんとかなんとかと叫ぶメポンみたいな感じのことを言うんですよ。
コンパクト、
まあ別にアイテムは何か決まってないですよ。
あ、それは別にそのシリーズによって違うんだ、うん、
でも大体大まかな流れとしてはそういう流れで、
なんとかって言ったらそれはコンパクトに向かってない、はい、テクマクマイコンとか言うわけ
みたいなことですよね。
はあ、
そしたらなんか伝説のプリ戦士プリキュアになっちゃって
なると強くなるの、やっぱり
死ぬほど強くなります。大体あるのが変身してピョンって飛んでみたらめちゃくちゃ高くジャンプできてびっくりするってい
う。あ、じゃあそのコンパクトを使ってスーパーサイヤ人みたいになって悪いやつをやっつけるっていう、
ね、初めてガンダム乗ったアムロみたいな感じですね。
あ、
親父が夢中になるわけだ。
中途半端に真似すんだ。あ、はい、そういうことなのね。
そういうことですね。
で、
それで、
でそういう戦士のやつらが集まって悪いやつをやっつける、
はい、完全懲悪者
です。のアニメ、
はい、です。
あ、
はい、
分かった。
非常に分かりやすい、
うん
うん、だから悪者と戦ってる女子、
うん、
ってことです。
分かった、
はい。でまあ、最初の方は1人2人だったんですけど、
うん、
2人はプリキュアだった、
うん、
だんだん人数増えてきまして、
うん、
もう最近では4人5人当たり前になってます。
あ、まあ戦隊ものは大体それぐらいだもんね、はい、
そうっすね、
うん
うん、なんで、今回のキラキラプリキュアアラモード、
うん、
5人です。基本
ごめんね、ごめんね、ちょっと
待
って、はい、キラキラプリキュアアランモード、
はい、
ジャンアレジ、じゃあ、アランモード、
ジャンアレジ、国民関係ないです。ナイエンの妻関係ないです。
キラキラプリキュア、なんだっけ、
アラモードです。
アラモードは、今年の1月までやった
やつ、そうですね。
ああ、もう全然分かんなくなっちゃう。はい、はい、はい。
この間終わりました。
うん、それは、
はい、
それが4人。
これ5人ですね。
あ、5人、
はい、
うん、はい。
はい、こちらですね、プリキュアシリーズの通算14作目なんですけども、キャッチコピーは、作って食べて戦って、元気と笑顔をレッツラ混ぜ混ぜということで、はい。今回のコンセプトはですね、
ちょっと待って、はい、なんか どんどん新しい単語が入って
きて整理しますよ、整理しますよ。
なんだいきなり作るって何、
整理しますよ、
作るって何、
お菓子作りを、お菓子作りをするプリキュアなんですよ。
戦士なんでしょ、
戦士ですよ、
いい
戦士ですけど、なんて言うんだろうな、
普段はなんかお菓子屋さんでアルバイトしてる女の子が戦士になってバキみたいに戦うってことでしょ、
まあ、簡単に言うとそういうことなんですけど、
ああ、だそうだそれ、
その3セットにするとものすごいカオスですけど、まあでもそういうことですよ。
そういうことでしょ、でも
そういうことですよ、まあ、基本的に主人公たちは中2ぐらいの子です。
ああ、うん、あ、そういう感じなんだ。
それなりに分別のある、ね、うん、妙齢の女の子たちです。妙齢の
危機みたいな感じね。
そうですね、
うん、
そうですね、そろそろ1人で魔女としてやっていけるぐらいの
子、
ね、う
ん、
はい、
子が、
そうですね、うん、でですね、
戦士になって、
で今回はお菓子屋さん
のハンマバキはいつ出てくるんだっけ。
ハンマバキは
出てこない、
出てこないです。
で、あ、
家にバキしねえとかってモンスターの落書きされたりとかそういうのはないです。
ないんだ。
だからお店にすげえ死ねバキうんこだれとかって書かれて
る。敵はユージローなんだよね。
敵はユージローではないですけど、ユージローじゃないですし、だから最強死刑囚だと思ってください。
あー、ちょっと待ってよ。
グラップラバキじゃなくてバキだと思ってください。
あー、うん、あー、はいはいはい
はいはいはい、いいですか、
はいはい、
一応なんか悪い奴らの集まりがあります、
はい、
うん、敵組織みたいな、
はいはい、それってで、プリキュアラモードっていうのは、
はいはいはい、
そのなんか作る、作って食べて、
はい、
うん、
だいたい毎回、1話ごとに1個お菓子を作ります。
うん、
うん、いいですか、
うん、それは、うん、うん、
なんで作るのかとかっていうことに言うとちょっとまたややこしいんですけども、
うん、
基本的に
作ったお菓子は何なの。
作ったお菓子は美味しいんです。
ええー、ちょっと待って。
作ったお菓子は食べる。
作ったお菓子をなんか戦いに使うなんか秘密兵器とかそういうことじゃないの。
そういうことになったりもしますけど、
美味しい。
美味しい。お、美味しい。美味しいです。 そこで止まらないでほしいんですけどね。
おいしいっていうのは、そうだけど、それと話の本筋がどう絡んでくるのか、
話を先に進めていいですか。
いやいや、もう質問だらけでごめんなさい、ね。
ですね、バトルシーンは基本的に肉弾戦だったんです。伝統の肉弾戦でしたが、今回はクリームエネルギーと呼ばれる力を使ったカラフルポップの描写に変わると。プロデューサー曰く、
はい、クリーンエネルギー、原発問題、
ね。違う、そういうんじゃない、そういうんじゃないんですけど、まあでも、もっと平和的なエネルギーです。クリームエネルギー、はい。ですね、プロデューサー曰く、肉弾戦はシリーズの代名詞でもあったので大切にしてきたと、考えた末の決断。で、一方で、スイーツのときめきをバトルに生かしたいと。物理攻撃でなくてもバトルを描けるのではないかと考えた。まあ、要するに、ビーム主体の攻撃になったと。
あ、
ガンダムで基本的にビームサーベルだったり白兵戦、接近戦が多かったじゃないですか。グフとね、ビームサーベル1本で、切り結んだりとかしてたのが、ゼータガンダムになると基本的に遠距離の宇宙の速いってなったり、サイコミューになったりとか、そういうことです。わかりました。
それがクリームエネルギー。
はい、そうです。
絵が浮かんでくるんで、クリームエネルギー、
まあ、だから魔法みたいに出るみたいな、ビームって
こう何かが出るす、ビーム
みたいなことです。
まあ、カメハメハみたいな。
お菓子のエネルギーなんですよね。
いや、出ねえから、お菓子から。
いや、ちゃんさん、ちょっと富の理論に侵されすぎですよ、これ。
いや、ちょっとわかんねえんだよな。
それ、ミノフスキー粒子がどうこうって言わないと何も話できなくなってるじゃないですか、ちょっと。
この中のミノフスキー粒子ではないんでしょ、別に。
クリームエネルギーです。
わかんない
の。はい。で、毎回様々なスイーツを作る業者が織り込まれるというので、はい。これ、料理研究家の福田淳子さんという方の監修のもと、ちゃんと家庭でも作れるような、お菓子になって
る。ああ、なるほど、うん。それはいいじゃないですか。
はい。で、一部の、次回予告後のミニコーナーで、その回に出てきた。
あ、今見てる YouTube で、うさぎのハートケーキ。
そう、その回に出てきたお菓子をちゃんと1分間でまとめて、作ってる動画が流れると。プリアラレッツラ1分間クッキングと。
アメリカ行った時に豚の外国人が食べてたやつだこれ。
豚の外国人
食べてた色だぞこれ。
ああ、まあドピンクですね、うん、ドピンクのホイップですけど、
絶対食わねえと思ったもんな、ね、
はい、まあね、お母さんと一緒に作って食べてねみたいなことですよね。
あ、そのコンセプトはいいじゃないですか、はいはいはい、
そうですね、
はい、でこのケーキを最後敵にダチョウ倶楽部みたいにバーンって投げる、
はいはい、うん、パイ投げ、パイ投げじゃないです、ね、
しない、それはしない。
まあでもそういうことだと思ってもらえばいいんじゃないですか。それで納得できるならそれでもいいと思います。
それでは納得できる、ちょっと違うんだろう、難しいな、うん、
でですね、うん、まあ、どういうお話かというとですね、うん、まあ、一応ですね、そういうみんな5人ともですね、スイーツが大好きな女の子たちなんです、
うん
うん、で、まあ、いろいろなきっかけがあって、最初の、まあ、6話ぐらいでですね、1人ずつ仲間になっていくんですけども、
うん、
これですね、ウィキペディアに載ってるあらすじがですね、めちゃくちゃ詳しいんです。
3行でお願いします。
ウィキペディアのあらすじ詳しすぎ問題なんで、ちょっとね、これ僕プリントしたら 1,2,3,4 ページ丸々使ってですね、で、これ話が進むごとにですね、どんどん書き足されていってですね、もうこのあらすじを読むだけで、全、1年間ですね、視聴したのとほぼ同じだけの知識が得られます。なんで、気になる方は読んでいただいて、
その50ページぐらいはまず印刷してきてって時点で相当なキモさだよね。
まあ、でもこれ 2-in-1 でちゃんと裏紙使ってるんだ
よ。そういうこと聞いてんじゃねえんだ。
クリームエネルギー、クリーンエネルギー、はい、
裏紙使ってるから大丈夫とか、そういう
もう各クールごとの、各話数ごとの展開が全部事細かに書いてあって、最後どうなりましたっていうところが書いてあるんで、で、僕この間最終回前に見た時と最終回終わってから見た時のその最後の結びの言葉がもう結構変わっちゃってるんで、
うん、
これはもう毎週見ながらこのあらすじのところを編纂していた広辞苑編集チームみたいなのがいたんだと思います。なんでそれ見ていただいて、はい、
船を編んでたわけだね、みんなでね。
そうですね、そうですね、船を編むですね、
みんなで船を編んでるんだね、これ見てる。
そうみんなで。だからプリキュアシリーズのウィキペディアむちゃくちゃ詳しいんですよ。各シリーズごとに印刷したら50ページずつぐらいあるやつが、プリキュアシリーズっていう大枠で1個あります。
一文字も女子書いてない。
え、ジョジ、
メインターゲット層の人はプリキュア層の層、プリキュアのウィキペディア編集してない。
当たり前じゃないですか。ジョジが編集してたら、ジョジが編集したら、だってこの子かわいいとかですね、美味しそうとかですね、そんな好み感すごいやつになる。
そんなことは聞きてんじゃねえんだと。
そう
じゃあ何なんだ、魅力は。
魅力はだから僕アイカツ語るときも言ってますけども、ジョジじゃないです。ターゲットさ別にいいんですけど、主人公の女子たちがよく頑張ってる。友情努力勝利。
かんない。
友情努力勝利です。はい、いいですか、友情努力勝利、
うん、
でね、一応まあもうそろそろ後半に行かないといけないんですけども、最初にちょっと言っておきたいんですけども、
はい、
ここにいますね、
はい、
で主人公の宇佐美一花ちゃん、
うん、
こちらですね、声優さんが三山かれんちゃんという、
はいはいはいはい、はい、
元天才子役ですよ。知ってますか、僕と彼女と彼女の生きる道、草薙くんのドラマの娘のりんちゃんやってたもん。
天才子役って言ってもあだち由美しか分かんねえよな。
ああ、もう地球の重力に魂を引かれた人間ですよ。それもうオールドタイプですよ。それはもう
草薙くんのドラマ、それ聞いたことはある。
2000年代は三山かれんちゃんですよ。だって今会いに行きますとかに出てますから。この子がいつの間にか大きくなって、
あ、でその子は声優やってるんだ。
そうです。
あ、
そうです。そして、
うん、
これちょっとポイントなんですけども、うん、2人目の有栖川ひまりちゃんっていう子がいるんですけども、
有栖川ひまりちゃん、
はいはい、この子は黄色担当のキュアカスタードなんですけど、うん、この子の声優さん福原遥ちゃん、ちゃまさん、
福原遥、
ちゃまさん、
うん、
福原遥ちゃんは、
うん、
この子マインちゃんですよ。ちゃまさん、マインちゃん知ってますか。マインちゃん、あれ、
え、去年阪神を引退した福原の娘とか、そういう
じゃない、福原忍じゃないです。
それと関係ないの。
全然関係ない
です。じゃあ分かんねえよ。
クッキングアイドル、あい、マイマイ知らんすか。ちゃまさん、そう、2009年3月30日から2013年3月29日にかけて4年間足掛け400回やったクッキングアイドル、あいまいまい知らんすか、ちゃまさん。
これなんか最後の方すげえやる気がなくてこなれてたってやつでしょ。
そう、このうちの東京ミルクホールの主催の、サノバビッチ先生もですね、何気なく家でテレビを見ていて、マインちゃんっていうのがテレビに出てると、
なんかベテラン風俗嬢みたいなこなれ方で番組回してるのが気になった、
気になってしょうがないんだというふうに話してましたけども、うん、確かにですね、これ、マインちゃんですね、始まった時10歳11歳になる年だったんですね、
うんうん、
なんですけども、4年間続くにつれてですね、だんだんまあやっぱ中学生になって最後14歳15歳ぐらいなんですよ。
すげえな、これ同ポジで切ってるの全部 JPEG でつなげてるユーザーすげえな、この労力。
どんどん大人になっていくと、うん、
でこの子、はい、その子が
この子が
今声優なんだ。
そう、実際に、本当にこの番組で料理を作って、みんなも作ってアラモードってやってた、
うんうん、
この子が、主人公の2番手にいるわけですよ。
おー、いいじゃないの、いいじゃないの。
もう完全に、毎日合わせで作ったとしか思えません。
なんで、
ちゃまさん、プリキュアアラモードですよ。プリキュアアラモード、みんなも作ってアラモードの、この毎日ちゃんの決め台詞から持ってきたとしか思えないじゃないですか、これちょっと。
まあね、そうね、外国人バッター呼んでくるみたいなもんだもんね。
そう。しかもこの外国人バッターを主軸にチーム作りをしようとしてる。
そうそう、3A から呼んできてみたいなやつでしょ。
3A じゃもう、バリバリメジャー。
メジャーの。バリバリメジャーを呼んできた。
グリーンウェル呼んできたっつって。
グリーンウェルダメなやつやね。
グリーンウェル呼んできたと思ったらもういきなりオープン戦で帰っちゃうような感じのそういうやつですよ。
あ、じゃあこのマインちゃんを呼ぶ。
マインちゃんが
主軸。番組に入れるから、その番組全体の方向性も。
個性が。
ちょっと変わり、たマインちゃんとの打ち合わせの中で、はいはい、ビームとか出ないですかねみたいな感じにもなって。
そう。やっぱマインちゃん、殴り合いさせるわけにいかねえと。ビームで可愛らしく攻撃できないかと。美味しい料理でみんなハッピーハッピーハッピーっていうのを無表情でやってた、あのマインちゃんが。あのマインちゃんが
最後の方ね。
そうですよ、もう今19歳に成長しまして、大人の女性になりまして。
あ、そうなんだ。
ええー、声優さんをやっているという。
マインちゃん枠の番組なんだ。
だこの延長線上で朝の日朝さんにやっているという、この奇跡ですよ。
ああ、いいじゃないですか、
はい、というわけで後半に続きたいと思います。
はい、
はいはい。